青い空の向こうに。こんにちは、はるかはるるです。憧れの空はどこまでも青く高く遠く遥か彼方まで広がっています。そんな空の向こうには何があるのでしょうか。7月になりました。梅雨のさなか、台風の話も出て、梅雨明けを待つ今日この頃ですが、皆様いかがお過ごしですか。前回は収録日直前にエアコンをつけたまま眠ってしまい、うっかり風邪で声が出なくなって一回お休みさせていただきました。予告もなくすみませんでした。その前回にお伝えしたかったのですが、仕事や何やらいろいろなことで忙しくなってしまい、10月頃まで青い空の向こうにはお休みをいただくことになりました。というわけで、しばしのお別れ前の特別なひととき、どうぞよろしくお願いいたします。では今日も青い空の向こうにスタートです。番組ではコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメントやいいね、メッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、どうぞお寄せください。お待ちしております。この番組は、In Reality The Dream、Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
Music Zero チャンネル、オーディション2021、開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
キラキラアーティスト。今日のキラキラアーティストはビネ・ユリネさんです。ユリネさんとは2015年に出会ったのですが、その時彼女は郵便局を退職されたばかりで、ずっと夢だったシンガーソングライターになりたくて音楽を習い始めたと語っていたのがとても印象的でした。それから6年、今では夢を叶え、シンガーソングライターとして活動されています。今日紹介する曲はゆりねさんの YouTube チャンネル、中年女子の気ままな歌作りチャンネル、ゆりね歌にもあるひまわりという曲です。どうぞお聴きください。ビネゆりね、ひまわり。 ねゆりね、ひまわりでした。素敵な女の子を歌った曲だなと思って、この曲への思いや背景をお尋ねしたところ、こんなコメントをいただきました。私は郵便局で営業指導係を担当していて、成績が思わしくない郵便局へ巡回して営業指導などをしていました。中間管理職の身として上からも下からも締め付けが強く、いつも他の局から法務局へ帰ってくるとクタクタでストレス満載だったんです。そんなクタクタな私を励ましてくれるアルバイトの女性がいたんです。そのアルバイトの女性はひまわりのように明るく元気な人で、いつもパワーをもらっていました。その女性を持って作りました頑張ってる人への応援ソングです。なるほど、素敵な人なんだなと思いました。そして生まれたこの曲、梅雨空の合間に覗くお日様のように元気にしてくれます。そして花屋さんから届く花もひまわりの花が入っていたり、街で見る多分1年生の子供が植えた植木鉢とか、その近所の花壇とか、ひまわりがまだ花は咲いていないんですけど、ぐんぐん大きくなってきているのがわかります。そういうこの季節にぴったりだなと思ってこの曲を使わせていただきました。今日のキラキラアーティストはビネ・ユリエさんですが、このビネはアルファベットの大文字で BINE、 ユリネさんのユリはひらがな、ネは漢字で音と書きます。他にもたくさんの曲を作ってらっしゃいますので、YouTube などでユリネと検索するとすぐに出てきますので、ぜひチェックしてみてください。キラキラアーティストでした。前回からのたまにやるかものコーナー、忘れられないです。今回は忘れられないあの顔です。学生時代、私は毎朝上野発7時20分の列車に乗って通学していました。夕方6時から8時までは錦糸町の駅ビルの本屋さんでバイトしていたので、帰りはそれに間に合う電車で帰っていたので、帰りの電車もだいたい決まっていました。なので同じ電車に乗り合わせる人もいます。そんな顔見知りの人の中に、いつも眠そうに本を読んでいるお兄さんがいて、たまに話をするようになりました。私は帰りでしたが、その人は夜間大学に行く途中でした。冬の寒い日、その日もたまたまそのお兄さんと乗り合わせて、終点の上野駅で降り、おしゃべりをしながら階段を途中まで登ったところで、左手にカバンを持ち、右手をポケットに突っ込んでいた私は足を滑らせてこけ、顔面をコンクリの階段にしたたかに打ちつけて落ち、何段か滑ったんですけど、びっくりしたお兄さんに支えられて、なんとか下まで転がれ落ちずに済みました。その人は自分の荷物があるのにもかかわらず、ハンカチで鼻血が止まらないジンジンした鼻を裂いている私をですね、その時私はこうハンカチで顔を裂いながら上の方を、それ以上鼻血がひどくならないように上の方を向いて、いたんですけど、その私の肩をしっかり抱えてですね、階段まだ登るよ、1、2、3と数えながら登ってくれて、で、あと少し、はい、終わりっていう風に階段を登り切ると、また教えてくれて、少し歩いた後、ちょっと待っててねここでって言って、通路の隅に私を置いてくれて、駅員さんを探しに行き、でその駅員さんの案内でまたこう肩をガシッと抱えたまんま救護室まで一緒に連れて行ってくれました。その後大学の時間もあるのに、本当にもう助かりました。どうもありがとうございました。改めてお礼を言いたい気持ちでいっぱいです。で、救護室に着いてから、鼻血が止まるまでそこで少し休ませてもらい、バイトの時間があるので、そのまま頑張って本屋さんに向かったんですけど、ロッカーでエプロンをつけてお店に入ったらですね、何があったの?と、お店の皆さんにぎょっとされ、レジに来た店長さんに、すぐに帰りなさい! と言われるので理由を聞きましたらですね、少し顔が腫れてきてるよって言われたんですね。で、ってびっくりして、ロッカーのところで改めて鏡を見ましたら、本当にこう少しむくんで、さっきよりも腫れてきているのに驚きまして、で、そのまま家に帰って、で、家に帰ってからこう冷やして寝たんです。で、翌朝ですね、目が覚めると、なんとこう、まあ、じんじん痛いのはそのままなんですけど、目が開かなくてですね、まぶたが持ち上がらないんですね。で、って思いながら、恐る恐る、鏡を見たら、びっくりです。そこには、お岩さんがいたんです。もう色も変わって、こう目の周りと、なんといいか、腫れ上がっていてですね、それはそれは恐ろしいことになっていました。そして、そのまま、学校もバイトも数日休みにいたしました。まあ、そんなことがありましてですね、それからはどんなに寒い日でもポケットに手を入れて階段を登ることはなくなりました。恐ろしくも腫れ上がり、膨れ上がって変色した情けない顔は未だに忘れられません。忘れられないでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカがとりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ東京木曜楽団おやすみ。
本日の逃避行計画ナイトダイブナイトダイブナイトダイブナイトダイブナイトダイブナイトダイブナイトダイブナイトダイブ。こんなに広くなくても明かりに照らされた影二つ、この声響くところまでを世界の全てだと思わせてよね。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ東京木曜楽団おやすみ。
ミュージックゼロチャンネル
心の音。皆さんは日記とかつけてらっしゃいますか？私は若い頃、本当に中学生くらいの時ですかね、大学ノートを日記にして、結構一生懸命その日思ったこと、考えたこと、感じたこととかを書いていました。それこそその日記があったので、いろいろなことを考えるようになったと思いますし、なんかこう感じたことの理由とか考えたりしていましたね。まあもちろんその年頃ですから、中学1年の終わりぐらいからですかね、やっぱりこう好きな人のこととか好きな人について思っている自分を見つめて、感じたり考えたりしたこととか、まあやっぱり恋というのはすごいもので、そういうことを、まあ今までなかった思いですよね、そういうのってね。そういうのを通して自分が広がったり深まったり高まったりする部分もあったように思います。やっぱり憧れから大体が始まるものなので、憧れの気持ちとかこう自分にないもの、そういうのを求める思いとか、まあ揺れ動く心の様々とか、そういうのが日記に綴られていたと思います。それがまた受験とかいろんなこともあって、そういう気持ちとか、あるいは 読書が好きだったので本を読んで思ったこととか、さまざまなことが、大学ノートにどんどんどんどん綴られていって、それは就職してからも続き、まあ、書かない日もありますけど、書いた日は本当に何ページも渡る日もあったりとか、結婚する前までずっと続いていました。でも結婚して本当に家事も加わって忙しくなったり、あるいは子供が生まれてさらに忙しくなったりしてるうちに、そういうこうつらつら書くような日記はなくなり、代わりにこう育児記録みたいなものが始まったりしていたんですけれど、まあバタバタした超忙しい日々が終わり、仕事をリタイアしてからなんというか違う日記が始まりましてですね、前は3年日記を書いていたんですけど、3年日記の後2017年の元旦から5年日記をつけています。なぜそうしたかというと、あんまりいっぱい書きたくないって思ったんですね。多分家を引っ越しするときに昔の日記を、まあ、若い頃からつけてた日記を読み返して、ものすごくこう恥ずかしくなったんでしょうね、きっとね。これをもし私が死んだ後子供たちに読まれたらどうかなと思ったら、まあお別れかなって思って全部燃やしました。そして燃やした後に3年日記を始め、5年日記に入り、その5年日記も5年目になったんですけど、もちろんこう無理はしないって決めたので、書き忘れたまんま抜けてしまってる場所 もう結構たくさんあったりします。で、昨日何気なく日記を書いた後こうパラパラっとめくっていたら、その忘れてる日がですね、9月にものすごくいっぱいあることに気がついて驚きました。で、この4年分が丸々すっぽり抜けた空白のページが9月の中に3ページもあったんです。この9月の4、5、6の3日間は私にとってこの4年間一体何だったんでしょうね。で、今年は忘れないようにしようと固く決意しました。本当にこの4年間この3日間は何があったんでしょうね。まあ、年のせいか忘れっぽいこともありまして、今となっては、謎です。まあ、こうしているうちにも時間はどんどん流れ、10年前、20年前、30年前、40年前、50年前と、世の中も暮らしも、また暮らしの中の道具も、ありとあらゆるものが思ってみるとも全部全然違っていますと思うと、10年後、20年後は一体どうなっているんでしょうか。そして私や縁あって出会った人たちはどうなっているんでしょうか。私はいつまで無事に元気でいられるのでしょうか。とは言いつつ、今は今のことしかできないので、今を生きていくしかない。というわけで、なんだか不思議な気持ちになります。皆さんはいかがですか？心の音でした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中澄明宏です。中澄明宏のダベリー。この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲストを呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ジャングルカンガルー、光。
中途半端な僕は何を守れる。手に入れたものだけじゃ足りない。僕は意味を集めながら一つ一つ僕を
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ジャングルカンガルー、光。
ミュージックゼロチャンネル。
いろいろなおしゃべりをしているうちにお別れの時が来てしまいました。本当は7月の終わりか8月になってから紹介する予定だった福島から送る感謝とエールのコンサートのご紹介をしたいと思います。 2021-2022 年度学友特別企画という企画でして、震災から10年、支援への感謝とコロナ撃退のためのエールを日本全国世界へ送るというコンサートです。これは福島の私の友人がその主催のうちの一人を務めているものでしてですね、彼女は長年ろう学校で教鞭をとっている友人なんです。その人がですね、たくさんの支援者とともに国際ロータリー財団の人と一緒にこの行事をされます。で、日時は8月の30日月曜日の14時から16時までいわきアリオスという会場でされます。演奏者はクラシックの方が中心ででして、入場料は無料です。日本全国からネットでも見られるように今一生懸命作業をしているそうです。でもできれば本会場に来られるといいなと思っております。私も本会場で参加したいと思っております。さて、このコンサートですけれども、もう一度日時を紹介しますと、8月30日月曜日14時から16時福島県のいわきアリオスという会場で行われます。またしばらく経ちますとホームページも立ち上がると思いますので、その際はぜひホームページをチェックしてみてください。コンサートの題名は福島から送る感謝とエールのコンサートです。どうぞよろしくお願いいたします。最初にお話しいたしましたように、10月頃までお休みをいただきます。秋になりましたらまたお会いいたしましょう。番組ではコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメントやいいね、メッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。また番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_chnnel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。皆様からのフォローお待ちしております。この番組はインディアリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。これからの時間があなたにとって素敵な時になりますように。